ニュースの職人チャンネル。この番組はニュースの職人鳥越俊太郎がお届けするポッドキャストです。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男が、さまざまなレポートを自らの肉声でお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。
こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、毎月第1週目は俊太郎の用語チェックをお送りしています。鳥越さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日は7月3日ですけれども、はい、明日参議院議員選挙の公示となりますね、うん、
7月21日が投票ですよね。
そうですね、
投開票ですね。また参議院選挙の時期が巡ってきました。
はい、いよいよ始まりますが、
で参議院選挙のことを話す前に、はい、ちょっと1週間ほど前になりますけど、都議選、
はい、
東京都会議員選挙の結果を考えながら、うん、都議選からこの話をするのは初めてなので、
はい、
都議選のこともちょっと触れながら、まあ、参議院選のことを話をしてみたいと思うんですね、
はい、
で都議選の結果も皆さんも散々新聞テレビでご覧のようにですね、
はい、
自民党完勝、
うん、
公明党完勝、
はい、
そして民主党完敗そして、共産党みんなの党が躍進と、
はい、
いう結果が出ましたね。
なりましたね。
でおそらくね、参議院選挙もね似たような結果になるんだと思うんですね。1ヶ月ぐらいしか7日空いてませんから、そんなにこの1ヶ月間でですね、はい、なんか情勢が変わるかどうかそれは分からない、うん、ただ一つ言えるのは、都議選は東京の選挙なんですね。
はい、そうなんですよね。
東京の選挙なんです、うん、
東京
で地方の状況はどうなのかと、
はいはい、
東京と地方が同じように例えば自民党に対して安倍政権に対して同じような思いを持っているかどうかっていうのはこれはちょっとわからないところがあるんですね。それはなぜかというと、これまで行われた今年になって行われた地方の首長選挙、例えば埼玉市長選挙、
はい、
千葉市長選挙、それから静岡の県知事選、
はい、
いずれも自民党候補がですね、惨敗してるんですね。負けてるんです。
そうかそうか、はい、
本当なら自民党の優勢というね、アベノミクスで自民党イケイケどんどんという空気の中ならば、
うん、
そういう地方の市長選とか知事選挙でもですね、自民党の候補が勝ってもおかしくない、
うんうん、
だけど負けてるんです、
はいはい、
大差をつけられて負けてるんですね、うん、で地方は東京で見ているのとちょっと違うのかなという感じもするので、うん、参議院選挙の結果は都議選と全く同じとは必ずしも言えない。
ああ、そうですね、
傾向としては同じような傾向が出るんだろうと思うんですね、
はいはい、
で東京都議選のことをちょっともうちょっと振り返って言いますとね、
はい、
東京都議選はですね、まあ、まず第一に言えることはですね、極端に、投票率が低かった。
うんうん、
42% ちょっとですよね、はい、これはねもう半分以上の人が投票に行ってないんですね。有権者の半分以上の人が棄権してるんです、
はい、前回よりも大幅に下回りましたよ ね
下回りましたね、
はい、
これはおそらくね、いわゆる無党派層と言われるね、いつもそのどっかという支持政党を決めていない人、
うんうん、はい、
その時その時の気分でこう入れてる人たちが有権者の全体から言うと 3,4 割いるわけですよね、うん、必ず、
はい、
でそういう人たちがやっぱり今回は自分たちの入れたい党受け皿がないというふうに感じていかなかった、
うん、
どうしても入れたい、例えば前の選挙の時は、まあ、自民党と、
はい、
だからその、ま、もう一つ前の衆議院選挙の時は民主党、
うん、
で、まあ、積極的に行ったわけですけども、はい、今回は、まあ、都議選だから、まあ、中央のいわゆる衆議院選挙とか参議院選挙とはちょっと違うんですけども、うん、今一つ争点がはっきりしないということもあって、うん、
はい、
行かなかった、
うん、
そうするとどういうことになるかというと、この無党派層によって支えられていた民主党がですね、大きく票を減らす、つまり 議席数を減らしてしまったわけです、
はいはい、
で、相対的にじゃあどういうところが浮かび上がってくるかというと支持母体、例えば公明党だったら創価学会、
うん、はい、
共産党だったら共産党の組織、
はい、
というような、自民党だったら自民党の個人の後援会組織というふうに、組織をしっかり持っているところが相対的に投票率が低いことによって浮かび上がってくる、
うん、はいはい、
したがって自民党干渉、うん、ね、公明党も干渉、うん、つまり立候補した議員が全員通ってるわけですね、はい、候補者が全員通ってる、
そうですね、
でそれからもう一つ言えるのは、共産党は8議席から17議席という倍増以上ですね、うんうん、
はい、
これは共産党の組織がある程度しっかりしているので、投票率が下がってくれば、うん、相対的にそういう固定票があるところが強くなってくる、これはもう選挙の常識なんですね、うん、
はいはい、
ただもう一つ、みんなの党というのはやっぱりその無党派層のどこに持っていっているかわからないところの、じゃあちょっと今回はみんなの党入れておこうかという、そういう受け皿になった可能性が、うん、で7議席取ってるわけ、はい、東京都議1議席から7に増えたわけですね、うんうん、7倍に増えたわけ、
はい、
でもう一つ、まあ、顕著なあれは、あれだけ勢いがあるように言われていた日本維新の会がですね、はい、現有で3議席あったんですけども、3が2になって、で、まあ、要するに減らしたわけです、
うん、
これはもう明らかに、維新の会というのが橋本大阪市長の、まあ、メディアの露出などと石原慎太郎さんとの個人的な不安、うん、そういう層に支えられて一種のブームになっていて、なんとなくこれも非常にブームだからムード的なものですけども、うん、
はい、
まあ、膨らんでたんですけども、従軍慰安婦の問題で橋本市長がですね、まあ、失言をしてしまった、
はい、
それからそれをめぐって、橋本さんと石原さんがですね、なんかこう仲違いをして内部で言い合いをしているという、うん、まあ、亀裂が入ったと、
はい、
いうようなことで、なんとなく有権者からすると、まあ、ちょっとこれは維新の会はやっぱりあんまり頼りにならないなという感じがあって伸びなかったですね、
うん、はい、
もうおそらくもうほとんどの選挙区ごとずっと見てても、もうまあ下の方なんですね、
は
い、
うん、
接戦はしてないんですよ、
まあ、そうですね、うん、でも
だからこれはね、
ごたごたありました、
これはおそらく参議院選挙もおそらくそういうふうになるんだろうと思います、うん、で、まあ、参議院選挙で維新の会のことを言えば、
はい、
おそらく関西、はい、大阪は依然としてまだね少し影響力があるので、うん、大阪では善戦はすると思うんですね、
うん、はい、
大阪というか、まあ、関西地区ではね、うん、まあ、大阪を中心とした関西ですね、
はい、
ただ全国的なレベルでいうとこの都議選の結果と似たようなことになるので、日本維新の会がですね参議院選で大きく議席を伸ばすということはきっと、うん、なかなか難しいんじゃないかなということが言えますよね、
はいはい、
で元に戻りますけど、じゃ あ自民党はどうかというと、
はい、
自民党は圧勝するかどうか分かりませんけど、うん、勝ちますね、
うん、
これはアベノミクスというその経済政策が一応、はい、なんとなく国民の中に明るい希望をもたらしている、うん、そういう空気を醸し出している、
うん、
現実は株も下がってしまいましたし、
はい、
円もだんだんまた円高に少しずつ触れていきます、
うん、
異次元の金融緩和をやって一時期ものすごい勢いで株価が上がっていって、うん、どこまで上がるんだろうと、
うんですね、
日経平均で1万5000円を越して2万円、うん、
はい、
3万円というふうになるんじゃないかというふうに言われていたけれども、うん、
はい、
あっという間に1日で1100円ぐらい下がったり800円下がったりして、まあ、1万2000円から3000円ぐらいの元のところに、うん、落ち着いてきてますよね、
はいはい、
で、まあ、若干の乱高下はありますけども、
うん、
いうことで、まあ、株の方もそんなに、まあ、おそらくこれから乱高下はあるでしょうけども、うん、そんなに伸びていくということはあんまり考えられない、
うん、
でそれから実体経済の方で言うと円安による原材料の値上がりが、うん、石油とか燃料とか小麦粉だとか、まあ、いろんな輸入品がですが全部値上がりしてるんで、
はい、
まあ、全般的に物価はじりじりと上がっているわけですね、
うん、はい、
じゃあそれに付随して一緒に所得収入がですね、うん、増えてるかというとこれはそんなに増えてはいない、
はい、
ごく一部の 企業でですねボーナスをちょっと増やしたとかいう話はありますけども、うん、収入が急に増えたという実感はおそらく国民は誰も持ってない。
そうですね、
だからアベノミクスの日本の経済の景気が良くなるというのは、うん、あくまでもまだ今の段階でも安倍政権が発足して半年経ってもまだ実際には動き出してないんですね、
う
ん、
そうですね、うん、確かに、
まあ、来年の春ぐらいになったら結果出てくるんじゃないかと言われてるんだけど、うん、今のところはマイナスの要素つまり物価が上がってですね皆さんの生活を圧迫してるということしか出てないんだけれども、うん、しかしなんとなくアベノミクスという掛け声を、うん、マスコミが争って取り上げることによって、
はい、
なんとなく明るい空気が、まあ、漂ってるわけですね、
うん、
でこれは本当に実態は何もないんですよ、うん、はっきり言ってね、うん
はい、
ないんだけれどもなんとなく明日は今日より良くなっていくんじゃないかという
期待感
がありますよね、うん、その期待感でおそらく都議選でも勝ったし、
はい、
で参議院選もおそらくその期待感は失われていないので、
うん
まあ、はっきり言って有権者がそういう同じような都議選と同じような判断を全国レベルでする可能性がある、
うん、
だから自民党は勝つことは勝つでしょうね、
うん、
で公明党も手堅いおそらく戦いをするでしょうから自民公明でおそらく参議院の過半数を獲得することはあり得ると思いますね、はい、したがって今までのように自衆議院と参議院がねじれ現象を起こして衆議院で法案が通っても参議院が通らないというような状況が解消されて、
はい
まあ、衆議院参議院で法案がバッと通っちゃうというその、まあ、政治の流れは良くなる。
うん、そうですね、スムースになります
、ね、スムーズになるということはあり得ると思いますね、
はいはい、
ただ参議院選のじゃあ争点は何なのかということになるんですけども、
うん
まあ、一時期安倍総理はですね、
はい、
憲法改正、
はい、
憲法96条をの改正を帳面に掲げて参議院選で戦うということを明言してたんですけども、うん
はい、
ちょっとそれを最近トーンダウンしてきて、
そうですね、
はっきり言って争点が消えてきたというかね、
うん、
そ僕はねあえて言うんですけど争点隠してたと思うんですね、
はい
参議院選挙の争点は実は憲法改正にあるんですよ、
はいはい、
憲法改正問題にあるんです、
うん、で
だけどそれはね争点から隠されてた、有権者はそういう憲法の問題はあんまり考えないで、
はい
経済が良くなるかどうかというそこだけでおそらく判断をしている。そこが一番のこの参議院選挙の一番のポイントはそこなんです。
そうです。
何が争点なのかということをね有権者の目から見えなくなっていっている。実は安倍政権は一番の本音は憲法改正をやりたい、
はい、
でまず96条を改正したい、
はい、
で96条を改正して3分の2を過半数というふうに少しハードルを下げようと、
はい、
これを96条の改正をやろうと、いうことを、まあ、正面に掲げてるわけですね、
はい、
掲げてると正面に一時掲げてた、
う
ん、今はちょっとそれを下げてる、
うんうん、
で本当はそれをやりたいわけですね、
はいはい、
で96条を改正をしたらその次はこれはあくまでも出城でね、
うん、
本丸は憲法9条の改正ですね。国際的な紛争を、
はい
武力行使で解決しないというつまり戦争しないということですね、
うんうん、
二度と日本は戦争しませんよというのは90条です ね、
そ, うですね。
それを少し、変えてできるようにするというのが、
うん
まあ、安倍政権の狙っている一番の大目標、
はいはい、
でそれをいきなり参議院選挙では出すと下手すると負けるかもしれないので、うん、それは出さないと、
うん、
とりあえず今は参議院選挙は受けがいい、
はい、
アベノミクスでやろうと、
うん、
で、鎧の下に実は憲法改正という衣が隠されているというのがですね参議院選挙を見ていく場合の一番のポイントになるかと思うんですね。
確かにそうですね、じゃあどこを見て、
うん
投票するのかっていうそのポイントがやっぱり大事ですよ ね、
そうですね。
どこを見るか。
だから当然自民党は景気が良くなるというねいうことで、まあ
はい、
その憲法のことはほとんど言わないと思います。アベノミクス一本やりでいくと思うんですね。
そうですね。
で民主党とか野党がどういうふうに まあはっきり安倍政権が憲法改正をやろうとしていると言っているのは共産党だけですよね、
はいはい、
共産党ははっきりその憲法改正反対と言っているので、おそらく共産党は参議院選挙でも善戦するでしょうね、おそらく都議選と同じようにね。それはなぜかというと民主党が今一つはっきりしないので、
はいはい、
民主党に今まで入ってた票が共産党に入る可能性、それからみんなの党と共産党に割れる可能性が、その分民主党が、まあ、議席数を減らすということになる。で問題はですね、一番問題は憲法96条の改正をするためには、
はい、
現行の憲法では衆議院参議院で3分の2を取らないと発議ができませんから、うん、
はい、
その衆議院では取れても参議院で3分の2取るかどうかなんです、
うんうん、
ね、で問題は公明党はですね、
はい、
憲法の問題については自民党とはちょっと立場が違うんです ね、
そうですね、
一応平和主義を建前にしているので、うん、自民党の憲法改正には慎重な対応ですから、うん、96条改正ということになったときに、
はい、
公明党は降りてしまう可能性が、
うんうん、
そうすると参議院で3分の2がですね、
はい、
確保できない、
うん、
で今回の参議院選挙はですね、参議院の定数はね、
242
だ、
はい、
ね、だから、うん、3分の2ですから、
あ、そうです ね、
ね、だから162議席だな、
162
議席取らなきゃ、
はい、
ダメ、半分の改正だから今回は121人が改選になるわけですよね。
そうですね、
だから残り121人は、うん、あの次の選挙になりますから、
うんうんうん、
だから3分の2取るのはね、自民党だけで取るのは非常に難しい、まず難しいと思うん
ですね。公明党も入ってということ、ね、
公明党を入れてもなかなか難しいかもしれない。でしかし公明党は憲法改正については96条についてはおそらく反対するでしょうから、
はいはい、
自民党が当初考えたのは自民党に賛成してくれる日本維新の会が当初の予定通り、
うん、
大幅に躍進をしてですね、
はい、
で自民党日本維新の会で3分の2取ると、
うん、
だから公明党いらないと、
うん、
ね、公明党を捨ててでもあの日本維新の会と自民党で憲法96条の改正をやってのけようというのがおそらく狙いだったと思うんですね。だその狙いが次の選挙で日本維新の会がおそらく伸びないということが見えてきたので、
はいはい、
おそらく自民党の目標である自民プラス日本維新の会で3分の2というのがですね、
はい、
ちょっと難しそうな感じになってるんですね。そこはだからね、一つの参議院選挙を見ていくのポイントです。
うん、なんか参議院選挙で投票するにあたって、うん、なんかこう分かりやすいポイントが今日2つ出ましたね、
うんうん、だから、まあ、憲法9条もしくは96条というね、憲法改正しようというのに賛成な人は、うん、自民党もしくは日本維新の会に入れる、
うんうん、
それに反対嫌だ、それはやっぱり嫌だ、ダメだという人は、
はい、
まあ、反対をしている民主党か、
うん、
共産党か、
はい、
そういう野党勢力に入れる、
うん、
という、まあ、そういう判断ですよ ね、
そうですね、
大きく言うとね、
うん、
まあ、あとはもうアベノミクスが賛成か反対だったかどうかというのはですね、
うん、
それはもうそれぞれの皆さんが考えたらいいんで、
うん、
まあ、私の意見は、
はい、
意見としてあります、
うん、
アベノミクスはおそらくこのままうまくいかないです、
うん、いかない、
いかないです。だってもう実体経済何も変わりそうにないもん、
うん、
具体的な何も出てないんですよ、
まあ、確かにそうです、ね、
この間の成長戦略というのが、ね、第三の矢というのが発表になりましたけど、
はいはい、
抽象的な話ばっかりで具体的な話は何も出てませんよ、
うん、
あそこから雇用も生まれないし、
うん、
ね、それから仕事も生まれないし経済が良くなるというきっかけになるようなものもないので、
うん、
おそらく株価は今のように上がったり下がったりすると、
うんうん、
一部の投資家がですね株を買って上がった下がったで一喜一憂している、
うん、
これはもう全然だから実体経済と別に、
うん、
そのギャンブルですから株は、
そうですね、
株が上がった下がったというのはこれはね一部の投資家のやっているマネーゲームですから、
は
い、この実体の経済と全く関係ないんですよ。
なんか
それを混同してダメなんですよ。
そうですね、なんかアベノミクスってちょっとなんかそう考えるとちょっとずれてるのかなっていう。
ずれてますよ。でもみんなはねそれはメディアの伝え方が悪いんですよ。あの株価が上がる下がる、為替が上がる下がるだけをね、いかにもアベノミクスの成果のように、アベノミクスの行方を占う一つの指標としてこの株価の問題をしょっちゅう取り上げてるでしょ、
はいはい、
だからみんなその誤解をしてしまうわけよ。株が上がればね景気も良くなるのかと思う。
そうですね、
自分たちの懐も潤うのか、そんなことないんだよ。これはね一部の、ね、ヘッジファンドと言われるね、はい、それをもう仕事としている、業としている株の投資で儲けたり損したりしている人たちがいるわけですよ、
はいはい、
ものすごい巨額のお金を動かしているわけですよ。しかもものすごいスピードで、
はいはい
ね、それに一部の投資家というね小金持ちさんがちょっと乗って株を売ったり買ったりして結果的には損してるんだけど、まあそういう状況ですからあんまり今株には手を出さない方がいいと思うんです。
なるほどね、
うん、
いや今回は、まあ、参議院選挙について、
はい、
まあ、俊太郎の擁護チェックという形で取り上げましたけれども、はいはい、まあ、皆さんの今日はポイントが一つ二つ出たかと思いますので、うん、それを踏まえて、はい、まあ、投票にぜひ行っていただきたいと思います。
そうですね、とりあえず、まあ、参議院選挙でね、あの平均投票率がね 60% 超えたいよね、
う
ん、
そうですね、
参議院で 60% 超えたことはあんまりないんですよね。衆議院は超えたことありますけどね、
はいはい、
だからぜひ 60% 超えて判断をしたい。20代はやっぱりねせめてね半分、
はい、
50% 程度のね20代だけでだよ、うん、50% ぐらいの投票率がないとね民主主義って言えないですよ。で20代の今人たちの将来のことを決めるのがこの選挙だから。
そうですね、
僕らのようなもう高齢者のですね将来はもうこの選挙関係ないから、
未来のことを決める、
未来のことを決めるのがこの選挙ですから、
はい、
あなたたちの未来がかかってんですよと、20代30代の人、あなたたちの未来がこの選挙にかかってるんで選挙に行って自分の判断をしてください、
はい、
どうも僕は最後に言いたいですね、
はい、ぜひ聞いてくれている、まあ、若い世代の方よろしくお願いいたします。
はい、
鳥越さん今回もありがとうございました、はい、
番組では鳥越さんへの質問を募集しています。専用申し込みフォームは鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にあります。 Google などの検索エンジンで鳥越俊太郎オフィシャルサイトと検索してください。また Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート、鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けていますので、いずれかの方法でお寄せください。たくさんのご質問をお待ちしています。この番組は A&S 鳥越事務所の提供、耳の付けどころで明日を変えるキクタスのプロデュースで配信いたしました。